おはようございます。2週間前の深夜でした。大きな地震の揺れに驚きました。皆さんも被害は大丈夫かと心配されたことと思います。帰宅した後のテレビニュースで震源地が再び東北地方で福島県沖地震だったと知らされました。津波が発生しなかったことは幸いです。亡くなった方がおられなかったことはこの中で朗報でした。先週、郡山の先輩に電話で伺うと、揺れは 3.11 の時より大きく、家の中は食器、書籍、棚のものが落下し、建物に亀裂ができ、余震で大きくなり心配だとの声でした。まだ連日片付けに追われているとのことです。東北地方の方々には豪雪と重なり、いろいろな痛みを抱えておられます。早い復旧回復がなされますように願っております。少しでもお手伝いできることはないかなど考えさせられます。地震学者によれば、 3.11 の巨大なマグニチュード9による海底近くの変動から、今回のマグニチュード 7.3 を超える大きな地震がまだ起こる可能性があるとのことです。科学者の知見や経験者の助言には耳を傾け、生活に備えたいと思います。さて、生活は絶えず周囲の影響で変化します。こんなことを聞きます。人生には坂道がある。上り坂、下り坂、そしてまさかの坂です。予期できない坂です。そのまま順調に行くと思っていたら、突然変えられてしまうのです。すべてが変えられるように見えます。しかし聖書は、その中で変わらないものがあると言います。コリントの信徒への手紙第2、4章18節、見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちは変わることに絶えず恐れる必要はありません。変わらないことが約束されているからです。そこに勇気、希望を見出せるからです。いつか、いやまさかの不安、恐れは除かれます。それは物事のことでなく、人となられた主イエス・キリストです。死をも破られた復活の主です。私たちの抱える未解決の課題や罪をすべて引き受けられ、命まで私たちにくださったお方です。許され、受け止めて、共に歩んでくださるお方です。今朝の聖書の箇所は、新約聖書マタイによる福音書26章6節から13節です。受難週に入った日でした。主イエスはエルサレムに近い村ベタニアに行かれます。それは主が捕らえられ十字架につけられる数日前に起こった出来事でした。主は弟子たちと共に食事を囲んでおられました。ここで起きたことから、二つのことに注目したいと思います。一つ目、高価な香油を注いだ。七節、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。そこにいた人たちは驚いたことでしょう。女性が食事の世話、給仕をするのではなく、近づき主イエスの頭に香油を注いだのです。その香油は貴重な種類で、ヒマラヤ原産のナルドと言われ、大変高価なものでした。石膏の壺、大理石のようなきれいなアラバスターの壺にしっかり大切に保管されていました。ですから、それを割って全部注いだのです。しかも香水は数滴垂らすならわかります。牛乳パック3分の1くらいの量を注ぎ切ったのです。これを見た弟子たちは憤慨しました。8節、なぜこんな無駄遣いをするのか。 すぐにその理由を言います。9節。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。マルコによる福音書14章5節では、この香油は300デナリオン以上に売れるものでした。当時の1日の労働賃金が1デナリオンですから、1万円に換算すれば300万円相当となります。5000人の人々を養うのに弟子たちは試算して、これはできないと主に答えたことがありました。マルコによる福音書6章の37節。200デナリオン、200万円ものパンを買ってくることはできないと言ったのです。それ以上ですから、この香油を売れば、どれほど多くの貧しい人々を助けられるかとなります。弟子たちの憤りは筋が通っていました。しかし、この女性は見えることでなく、見えないことに心を向け、逃してはならないことに集中していました。このような高価な油を使うことは、極めて異例な献身的行為でした。数日後に起こること、これが最後の機会になると分かったのでしょう。主イエスは弟子たちに教えました。10節。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。主はこの女性がこの機会を見逃さず、できる精一杯をしたことを喜び、受け止められました。主は私たちをいつも待っておられます。お答えする備えはできているでしょうか。二つ目、私を葬る準備をしてくれた。主イエスはさらに割って入るようにおっしゃいました。12節、この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。ご自身が祭司長たちや律法学者たちに捕らえられること、十字架につけられること、三日目に復活されることは、すでに話しておられました。弟子たちにエルサレムに来るまで、三度も伝えられました。弟子たちには受け入れがたいことでした。これほど民衆たちが主を取り囲み、ついてくる。主が次々と人々を助け、救う技をなされるたびに、人々は見て驚き、さらに集まってくる。ホサナ、救ってください、と人々はエルサレムに迎える。弟子たちはこのお方の中心にいます。このまま続いてほしい。見える立場をそのまま守りたい。貧しい人々を助けるという務めは変わりません。そのことは少しも非難されていません。しかし、この時でなければならないことは何でしょう。女性は受け入れがたい現実を受け入れ、主のために葬る準備をしました。主イエスはこの女性に素晴らしい言葉を贈られます。13節、はっきり言っておく。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。主の言葉は、憎悪や裏切り、陰謀の渦巻くエルサレムで、ひときわ美しく光る女性の行いを褒める最高の賛辞でした。2000年代、今日ここでも語られています。主が復活された時、最初に現れてくださったのはこの女性ではなかったでしょうか。このお方は私たちが使えるどんなこと、小さなこと、すべてを永遠に見てくださり、お答えくださる慈しみ深いお方です。終わりに、日野原茂明先生がこのようなことを言われました。幸福とは、何を持っているか、何をすることができるかということではない。心の中から自然と湧いてくる小さな希望を感じ取ること。 そしてその喜びを近くにいる人と分かち合うことができることと言われます。この女性は主イエスを見ていました。主の大きな時に最も大切にしてきた一つ目、高価な香油を注ぎました。そのことに対して主イエスは言われました。二つ目、私を葬る準備をしてくれたと。女性は希望を感じ取りました。主の十字架は私たちが責められることのない罪の許し、解放です。三日目の主の復活は私たちが常しえにこのお方と共に歩める約束です。受難節、私たちも主イエスが今求めておられることは何かを聞きたいと思います。このお方に心を向けて参りたいと思います。主は変わることのない希望を約束されました。その喜びと平安を受け取りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。受難節を迎えています。イエス様は父なる神様に最後まで従われました。私たちのためでした。私たちの不従順の罪の責任を負って十字架に向かわれたことを感謝いたします。私たちは許され、神様のもとに恐れなく帰ることができました。ありがとうございます。日々主の御声に聞き、女性のように最良のものを捧げられるように励ましてください。家族と隣人、また主の教会に仕えて働いておられる人々のために祈り、助けるものとなさせてください。今日それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み祝福してください。風水害や豪雪、地震で被災された人々には必要が応えられ、安心な生活が回復されますように顧みてください。国内外に広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされながら医療活動に従事しておられる聖路加国際病院や地域の医療機関の方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外のすべての教会の祈りに応えてくださり、主の皆が崇められますように。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。